こんにちは、めぐみんです。今日も配信を始めていきます。このチャンネルでは食べたいも痩せたいも叶える力を育てるヒントをお話ししております。明日はね、雨みたいでちょっと気温も下がるようなんですけれども、やっぱりね、今でも朝晩の気温差と日中との、ね、差があって、なんとなくひんやりするなというふうに思っております。まあこのね、気温の変化っていうものもね、意外とストレスの一つになっていたりもするので、夜はゆっくり休めたらなと思っております。はい、それでは今日の本題に入っていきます。今日はですね、備蓄食どんな視点で選ぶというお話をさせていただきます。まあね、この備蓄食という言葉を聞くと何を思い浮かべるでしょうか。私はね、乾パンを思い浮かべます。まあ祖父母のね、お家にはいつも置いてあったっていうこともあって、まあ備蓄食イコール乾パンみたいなね、ところがあります。で、私自身の経験としては、まあ阪神淡路大震災っていうのをね、子供の時に経験してます。で、当時はどちらかというと、まあ経験したというよりかは、まあね、もう子供だったからっていうのもあるんだけれども、ほとんどね、記憶とかがないんだけれども、覚えてることっていうと、震災がね、あった日の朝に、まあ、暗い部屋でロールパン食べたなとか、まあそういったことが点々と記憶として残っているっていうところがあります。で、まあつい最近もね、地震のニュースとかが流れてきていて、まあ備蓄食ね、こうちょっとちゃんとしないとなとか、なんとなくそれとともに気持ちがざわざわしているっていう方もいらっしゃるかもしれないです。このね、備蓄食どうしようってなった時に、まずこの備蓄食の一番の特徴っていうのが、やっぱりまあ長期保存ができるっていうことなんですよね。でもその一方で、長期にするっていうことによって、味の部分はやっぱりそっちのけになっているっていうところがあるのも、まあ事実としてあるなというふうにも思ってます。まあだいぶ前にね、まあ、5年保存のパンを食べた時に、もう味がね、ちょっと若干衝撃でした。まあ、美味しくないっていうところなんだけれども、まあね、どうしてもこう緊急事態になった時って、まあそんなこと言ってる場合じゃないよなとかっていうふうに思いつつも、やっぱりこれがね、毎日とか毎食とかになってくると、やっぱりね、食べ続けるということは無理だなっていうふうに思ったのもね、正直本音なところでした。で、最近というかね、まあもうこうね、5、6年前ぐらいからだけれども、備蓄食というところのね、改良は本当に進んでいるので、まあ、アレルギーのね、方の対応のものだったりとか、噛む力とか飲み込む力が弱くなってきたりとかね、そういういろんな面でこう配慮されているものだったりとか、あとはまあその緊急時の時に、まあ、不足しやすい栄養素、まあ、特にビタミンとかね、言われてるんだけれども、そういったものを補えるような商品も増えてきてます。で、いろいろね、この商品によって、まあ、特徴があるっていうのはいいことなんだけれども、それが味に影響しているってこともあります。なので、今ね、実際にこう準備している備蓄食を改めて見た時に、緊急時の時にも食べたいと思える味のものかなっていう視点でもね、一度確認をしていただけたらなと思っています。というふうに言いつつもね、私はね、まだ完璧に備蓄のバッグを準備できているかって言ったら、そうではないところがあるんだけれども、その中で備蓄食に関して言えば、普段の食べ物の中から少しずつね、意識して選ぶっていうことをしてます。例えばお菓子でもね、意外と1年ぐらい持つものもあったりとか、レトルト食品自体もね、意外と長く長期保存できるっていうのがあります。まあそういう製法になっているっていうのもあるのでね。で、あとはまあオーガニック系のお店とか、まあできるだけそういうまあ添加物だとか、そういったものを抑えているよっていう風な食品でも、まあレトルトになったりとかしてくると、結構ね、長期保存できる、まあ長期というか言ってもまあ1年ぐらいなんだけれども、そういうまあ長めのものっていうものもあります。なので、こういう食品をね、置いておくっていうことも一つだなという風にも思ってます。まあ緊急時っていうところではあるんだけれども、今の生活の延長で少しだけ意識してみるということをすることでですね、何もしていない不安とか、ああやらなきゃなとかっていう風な気持ちから少しずつ離れられるんじゃないかなという気もしています。まあ何かね、こうわからないものへの不安とかって、頭の中でね、ぐるぐるしだすと大きくなってくるし、今はね、本当にまあ世界的にも日本の中でも もね、いろんな情報が溢れているから、それにこう触れないようにするということもね、やっぱり難しい状況ではあるので、気づかないうちにね、やっぱりこう不安になってるっていうことがたくさんあると思います。なのでね、そういう今だからこそ全部にこう引っ張られすぎずに、できることをまずできる範囲でやりながら整えていけたらなというふうに思っております。ね、やっぱりこういうふうな、いろいろね、こう生活を見直すタイミングって急にやってきたりっていうことがあるんだけれども、その中でもね、一つ一つやっていこうと思っております。はい、それではですね、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。今日という一日があなたにとって素敵な日となりますように。ありがとうございました。